今日のメッセージの聖書箇所をお読みします。第一コリント10章1節から22節までお読みします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下に降り、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、また同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることがのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座って飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある者たちが死を試みたのに倣って死を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。
皆さんおはようございます。セッティングがちょっといろいろ ありますので申し訳ありません。ズームの方々もよろしくお願いいたします。今日はその主の食卓について話したいと思います。面白いことはコリント第一の手紙10章を先に読んだ箇所がパウロが主の食卓に対して教える目的ではなかったんです。彼の目的は偶像の捧げられたものが偶像の食堂で食事をするのは良くない、クリスチャンがありえない、そういうことが教えようとしました。でもそれを教えるためにまた主の晩餐、主の食卓について重要なことが私たちに教えました。まあその話の流れでやっとそのところに行きます。でもその前でその旧約聖書の時代のこともまたそのコリントの方々のことも話すことも必要です。一世紀のイエス様の弟子たちがその3年間イエス様のいろんなことも会いまして、そして最後の晩はその裏切った晩はイエス様がその十二弟子たちとその人たちが集まりまして、杉越の祭りでその主の食卓、主の晩餐をその作りました。普通のものがその食事の間に普通のものが取って、これ私の体、これ私の血だ、だからこれからまた一緒に食べるのは御国が来る時がしませんと言いました。そしてその晩は売り切って、そして よくその金曜日がその十字架につけられて亡くなって葬られて、そしてみんながその何でしょう、がっかりしていると思います。もう終わってしまったと気がします。でもそれではなくて、その日曜日、女性たちが安息日がもう何もできなかったんです。歩くこともできません、いかないので、そしてその日が昇ったその頃に女性たちがそのお墓に行きました。でもイエス様はいなかったんです。蘇られた。それはありえないことです。あの時まではその経験はないのです。でも本当にいなかった。そのお墓が空っぽになりました。お喜びでした。だから私たちは毎週日曜日が集まります。安息日ではなくて、土曜日ではなくて日曜日に。その理由はこの日が我々の救い主イエス・キリストがよみがえられました。そして生き返って私たちに本当に望みを与えてくださいました。だから私たちはあの一世紀のユダヤ人たちが土曜日の集まりじゃなくてその日曜日の集まりに始まりました。コリントの教会いろんな問題ありました。皆さん知ってると思います。分裂の問題、性の問題もあります。そしてその互いに裁判をかけていることもあります。いろんなこともあります、結婚について。だからそのコリントの人たちが手紙を書きまして、そしてパウロに送りました。こういう問題、こういうことに対して何か教えてくださいというふうにしました。だから7章1節、パウロがはっきり言いました。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてこれから説明します。だからパウロが答えようとしています、その問題に対して。そのうちに一つの問題はその偶像に捧げられたものです。またその宮にいて、その食堂にいて、その捧げられたものがその他の信者たちと一緒にその食べる、そういう問題もあります。だから十章がそういう問題がその考えています。だから信者たちはパウロに手紙を送って、偶像の神々が存在してないと、ので偶像の神殿に行って食事をするのは大丈夫ですか、問題ないですか。まあ旧約聖書の場合はその全員の 捧げもらいました。全部燃えて神様に捧げました。でももう一つ平和のその捧げものありまして、一部が神様にあげて、そして残っているものがご馳走しました。そういう習慣が旧約聖書にありました。偶像礼拝も同じことです。たくさんのものの肉が残っているのでもったいないので、一緒に食べるか、あるいは売っているか、そういう問題も、そういうことしました。でも問題はクリスチャンたちはあの当時のコンビニに行って、その偶像礼拝のその宮に行って、その食堂に行って食べる、そういう問題でした。まあその神は本当に存在していないと分かったんです。だから大丈夫じゃないかというふうに考えたと思います。だからそういうことはポールが続いて話しました。8章1節だったらば、その最初にその例えばその職場で売っている捧げられた肉を買ってもうちで召し上がってもいいという質問が出ました。それは別に問題ないです。でも今回はその偶像神殿に行ってその食堂で食べるか、それはいいかどうか、そういう問題です。世の偶像の神が実際には存在せず、唯一の神以外は神は存在しない。それは事実です。それは事実です。だからあの神殿、その偶像の神殿の神は存在してないので、いないということです。だから一節からポールが旧約聖書に戻ってイスラエルの歴史を簡単に説明しました。面白いことはみんなという言葉が次々に出てきます。イスラエルの人々が全員がこういう経験があります。雲の下に導かれて、そしてその海を取りました。まあそれはその救われているので、それと同じようにそのバプテスマのことが水が入るんです。だからモーゼのバプテスマとパウロが説明しました。同じ御霊の食べ物、マンナ、上から落ちてきました。毎日拾って、そして1日分ができました。そして金曜日、その2人分、その2つの日の分が取りました。そういうその霊的な食べ物、神様から与えられた食べ物です。それだけではなく、同じ御霊の水飲みました。覚えていると思います。喉が渇いて、そしてどうその荒野だから水が少ないのでどうしようか、そしてモーゼがその叩いて、石が叩いて、神様の命令に叩いて水がどんどん出てきました。だからパウロがイメージでは、あなた方はその霊的な食べ物、霊的な水を飲みました、そういうふうに言いました。ただみんながその御霊の食べ物を食べて、御霊の水を飲んで、それと主の晩餐にそのつけました。だからパウロが霊的な食べ物と飲み物はキリストが与えてくださったパンとブドウ液と言いました。だから主の食卓でキリストの食べ物を食べると同じように霊的な食べ物。でも今度は、まあ、一節、その10章の1節から4節の間に一つの文章、言語では。ただどんどんどんどんパウロがその旧約聖書のその歴史、その模範を出ました。5節からまた変わってきます。いもかかわらず、彼が、そのイスラエルの人々がアラノに、エジプトと約束の地の間の彼らの 大部分、全員ではなくて、みんなではなくて、大部分が神様の御心に従わなかったんです。そしてそのアラノでその滅びました。そしてその死体はあちこちに置いてあります。まあ、二十歳以上の方々がそのアラノで亡くなった。どうして？彼はその不誠実、偶像の礼拝をしています。その時がモーゼがそのシナイ山に登りました。40日間、1ヶ月以上に滞在しました。その山のふもとでイスラエルの人々が全員がいました。モーゼが来なくて来なくて来なくてどうしようか、もう亡くなったと思って、だからアランにそのお願いしました。そしてその偶像を作ってくれませんか。それを作って、そしてみんなが拝みました。全員じゃなくて彼らの中に偶像を礼拝しました。またその性的な不道徳しました。またそのキリスト試すものですね。まあもちろんその時キリストはいなかったんだけど、その名前が出てこなかったんだけど、でもその時が神様を試しました。それでイエスキリストも試しました。そして不反、不平を言いました。そういうことがそのようにありました。だからその中でその偶像礼拝をして、そしてその性的な不道徳をしました。その7節が旧約聖書の直接に取ったんです。民が座って飲み食いし立っては踊った。これは出エジプト32章のところです。モーゼが山のてっぺんにいる間に彼がその偶像礼拝を作って拝んで、そして食事して、そしてその後で性的な不道徳しました。その時が民が座って飲み食いし立って踊りました。だからそういう記録、なぜそういう記録があるのか、私たちが学ぶために、そう書きました。だからパウロが言いました。誘惑に強いと思ったらば、気をつけた方がいいと。でも次の文章、また面白いなと思います。私たちは、共通の誘惑に合いますが、神が逃げる道を用意しました。大切な言葉がその、共通、普段の。でもわざわざに偶像の食堂に行って、その偶像を拝んでいる人と一緒に食べるのは、それは普段の誘惑ではない。もっとひどい。だから立っていると思ったらば気をつけた方が、倒ることもあるかもしれない。そういう倒ることもあると思います。だからパウロがはっきり言いました。偶像礼拝についてはそれは曲折言いました。いけないことです。いけないことです。なぜいけないことが、今度はその主の食卓に説明しました。主の食卓と受けているなら、偶像に捧げた肉を食べるのは大丈夫とみんな思っているんだけど、というのは私は知識があります。あの偶像がその生きていない、何もないと思っている。私は知恵があるから平気で行って大丈夫とみんな思っているんです。 でもパウロがそれはいけないことです。なぜなら本当に危ないところです。本当に危ないところです。二つの質問をしました。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの地位に預かることではありません。また私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありません。それはそうです。みんな分かったんです。それは分かりました。だからその預かる言葉がギリシャ語だったらばコイノニア、多分聞いたことあると思います。私はそのモトスキャンプに行った時が毎日そのコイノニアの時間があります。この言葉を使います。コイノニアの意味は分かち合うことです。誰かと過ごしました時間、何か簡単に言えばその、誰かと何かを分かち合う。だから主の晩餐はその時です。私たち互いに分かち合うことがある。でもそれだけでもね、イエス・キリストも一緒にいますので、イエス・キリストと預かる恋の匂いがします。でもあの旧約聖書の人々がその偶像の食事に参加する者は神に、神の真ん中になる、その偶像の真ん中になったということです。だからその主の晩餐はそういうものがあるので、偶像の神殿のその食堂に、あそこで偶像の信者と一緒に食事をするのはありえないことです。いかないことです。なぜなら私たちが主と共に預かっているので。だからそういうことを注意しなければならない。ある学者はこう言いました。パウロが主張しているのはキリスト教の食事の本質には他の食事への参加を絶対に両立させない的なものであるということです。だからパウロが言っているのはそういうことがやめなさい、絶対にできないことです。まあ17節がそのパンの言葉が持ち上げて、パウロが余って大切なところに言いました。体の一体性一致は我らが食べる一つのパンを示し現れています。まあ、私はその何年前その日立田が教会にいて、その主の晩餐の時がその女性が誰かその作ったんです、食事のパン。そしてそれを取って人々の前で割って、そして配りました。まあ今日はちょっとその危ないこと、そのいろんな病気もありますのでちょっと怖いかもしれないんだけど、でも私たち同じパンを食べているので、ただ位置を示していることがある。だから私たちは裂くパンはキリストの体に預かることではありません。預かることはコイノニアです。分かち合う時期です。だからそのイスラエルの人々のことを考えてみてください。捧げられたものと食べる人々は祭壇に預かるものではありませんか。そのパウロが言いました。その祭壇という言葉が神様のことです。神様おられるところです。だからその祭壇に預かるものでは神様と一緒に分かち合っている。だから捧げられたものが、生贄のものが食べる人々は祭壇に預かるのです。だからその預かるというのは本当にその神様の存在、一緒に分かち合うことが 私たちはキリストの体と血によるコイノニアにおいてキリストがご自身と交わりを保ちます。だから本当にパウロはまた直接に言うんですね。偶像に捧げられた肉は実際に悪霊に捧げられていると言います。だからいけない。だからパウロがその食堂に行かないで、行かないで。だから本当にあなたはその杯を飲む、そのあなた方は主の杯を飲む上、さらに悪霊の杯を飲むことが、ことはありえないことです。両方にできない。だからその22節で主に怒らせてはならないとポールが言いました。行くとすれば神様が喜んでないです。だから行かない方がいいと言います。だからポールがここでその直接にその主の晩餐について話していないんですが、それは11章に次の章がその出てきます。もう少し具体的に。でも今回はその主の食卓について何かを伝えようとしています。だからパンと杯をいただくとき、私たちはキリストと一緒に預かっているコイノニアです。キリストは主人です。そしてキリストのうちにとどまることを、とどまることは確認します。まあ、ヨハネ6章のところでイエス様のそのミニストリー、その奉仕の間に急にこういう言葉が出てきました。私たちの肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼らのうちにとどまります。みんなそれを聞いてびっくりしました。なぜならばその聞いた人々がその肉体的に考えている、本当にイエス様の体を食べる、血を飲むのはありえないことで、でもイエス・キリストが多分その時がその主の晩餐を指していると思います。面白いことはその福音書その4つあります。マタイ・マルコ・ルカはその次越の祭り の食事が記録しています。ヨハネは記録してないんです。でも13章から16章の間にかなり細かくその晩の出来事が書いてあります。でも主の晩餐は全然ないです。その弟子たちの足を洗ったり、そしてその聖霊について話しました。でも主の晩餐のことは言わなかった。だから多分6章のところでパウロが一度説明しました。私たちも読むときにちょっと考えます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私たちも彼のうちにとどまります。その止まるその動詞がまた15章が同じ動詞です。そのブドウの木がとどまれば、その実を結ぶということです。だから主の晩餐は本当に大切なものです。式ではないんです。何か起こるんです。互いに分かち合う。イエス・キリストと分かち合う。そして11章のところでイエス・キリストが来られるまでに続けなければならない。そしてイエス・キリストがいつ蘇られた？主の最初の日です。だからその 一世紀からそういう習慣になりました。今も続いています。毎週イエス・キリストのことを思い出して、そしてイエス・キリストと分かち合って、そして一週間の力を得て、そして一週間のために生活できますし、神様のために。またヨハネ6章のところで、その箇所では35節から58節の間です。その24節があります。そのうちに11回パン、命のパン、永遠の命、そして用の命、そして生ける、そういうような言葉が繰り返しました。11回。だからイエス・キリストがこれを指している。そして私たちの霊的の栄養がここから出てくるんです。だから私たちの肉を食べる、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私が終わりの日にその人をよみがえらせします。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからです。だから死の晩餐は本当に大切なものです。だから毎週その時には皆さんと一緒に、まあ、立川の皆さん、お茶の水か八戸とそれぞれの箇所分かち合って、恋の匂いがあります。同じ作り主、同じ主です。私たち一致を持っています。だからその毎週集まって、そしてイエス・キリストのことを思い出して、そして食べ物を食べて、飲み物を飲んで、そして恋の庭の時もあります。そして私たち霊的にその栄養を与える。パウロがそういうことが私たちに教えました。11章に入ればその取り方を少し説明します。でも今回はその大切さがその私たちに教えようとしていってます。ただ本当に聞いていただいてありがとうございます。